もうこれ1月の6日配信のやつですけれども、あの大晦日って皆さん何見ますか。まあ俺テレビ見ないやつだからさ、あの分かんないんだけど年末に何やってんのか。ケクノケは必ず紅白なんですよ。もう生まれてこの方紅白じゃなかったことがないぐらい紅白なんですよ。紅白始まるとともに晩御飯がスタートしますからね。そんなやつなんですが、紅白見ますか。西暦2021年1月の6日配信のテクノロジートークステーション第1204回目、おはようございます、テクノでございます。配信はそう収録は1月の3日日曜日の6時50分夜でございます。おはようございます、テクノでございますけれども、って2回も挨拶しておるわけがニャーニャーニャーなんですけれども、はい、紅白以外だから、あのガキツカでしたっけ、あんま知らんけど、あれって見てん、あれってやってんの今年。あ、でもなんかあのアンジャッシュの渡部さんが出る出ない問題でなんか、あ、番組はまだやってんのねっていう存在だけ確認はできたんですけれども、結局あれで全部やんなくなったのか、そこだけカットしてやってないのか、あ、やったのかそこもっていうのが全く僕はわからないんですが、紅白見てる率って多いの？今年の紅白って皆さんはどう見てたのかなとか、そう、まあ紅白に感想も減ったくれもないんだけど、なんか毎年紅白しか見ないから、ちょっとその話をしようかなと思います。はい、ということで、紅白、まあ毎年こう何がしかのハプニングみたいなのが起きるわけですよ。こう綾瀬はるかさんが赤組のナビゲーターというか司会やってた時とかなんかは、そのアクシデントも含めてこう視聴者側は楽しんでる感じとかさ、ありましたよね。今回白組がね、あの我らが北海道を代表する大物俳優の大泉洋様でしたけれども、あのツイッターでずっと、あのツイッターのさ、なんかトレンドみたいなところに大泉洋さん上がってましたよね。で、あの司会うるせえって言われてたり、あの陽ちゃん面白いって言われてたり、なんかいろいろ面白かったんですけれども、まあなんかああいう要素は大事だよねって僕は思いながら、あと僕は嫌いじゃないのでとてもいいなと思うので、はい。今年の紅白はねどうなのかしらね。でもいろいろ演出に工夫ありつつも、でも今まで通りの紅白だねっていうところで、なんか全然今まで通りで僕はいいと思うの。なんか変わらない良さみたいなものもあるのかなと思うから。だからあの元旦にヤフーの記事かなんかで、あのなんか評論家みたいな人が今年の紅白はこうだったみたいなのをちょっと真剣に読んで、見たんです。で結局そのあれなんだっけ、夜遊びでしたっけ確か、あれがなんかこう別会場で歌ってたんですよね。なんかあそこがすごくいいアクセントになっていましたねっていうような話を、記事で書いていて、あ、それはすごいな、その通りだなと思って、俺もあれは生で見てた時にあの会場のなんか素敵な感じっていうのは、あ、なんか印象に残るなっていうふうに思ってたんですよね。で逆にこういわゆるあの演歌枠みたいなところですよね、あの三山ひろしさんのあのけん玉ですよねとかに関しては、まあ、賛否や、あ、実はこれ話は変わるんですけれども、あのけん玉の100人の中の1人、120人ぐらいいましたけど今回のうちの1人が僕の高校の時の同級生でしたね。あの1人けん玉のパフォーマーがいて、で俺出ますみたいな風に言ってて、 Facebook でも言ってて、でそいつも無事成功させててちょっと安心したんですが、まあ、あの何番とは言いませんけれども、ちょっと話は戻りますが、そうでもなんかあれってさ歌入ってこないっていうところもあって、まあでも多分演歌みたいなものを多分入れないといけないんだろうなっていうのをちょっと思いながら、はい、聞いてましたけれども、まあ毎年ね紅白を見てる理由にはならないんだけど、なんかね普段新しい好きな音楽を発掘しない1年間なんですよ。このアーティスト今年いいかもみたいなものを全く感じることなく、うん、今年も1年間福山雅治だけを聴き続けた1年間だった、うん、いい1年だったっていう風になって、 終わるんだけれども、毎年ね年末に紅白で、あ、このアーティストのこの曲いいかもっていう風に思って、そっから広げていくみたいなのもあって、てか紅白に出るレベルになってからじゃないと僕みたいな流行についていかない人間って気づかないんだよね、そこまでいかないと。それがね、まあ、あいみょんのマリーゴールドもそうだったの。実は僕、あいみょんがマリーゴールド出してるあたりってもうあいみょん有名じゃん。だけど僕がマリーゴールド初めて聞いたの実は紅白だったんですよね。でそっから、あ、いいなと思ってあいみょんの曲を聴き出して、あ、そういう感じなんだっていうふうに思ったりとか、あ、しましたね。あとはあのなんだっけな、あれです、シシャモだ、シシャモです、わかりますか、あのルックスが特徴的な、前髪が特徴的なガールズバンドですよね。シシャモのなんだっけ、明日もでしたっけ。あの曲もなんか多分当時僕が元気なかったからなんでしょうけれども、なんか元気出る曲だったんですよね。なんかいい曲だなっていうふうに思ったところから、シシャモのアルバムをあの Apple Music でちょっとダウンロードしたりだとかしたりしてましたね。今年はねそういうのに当たったのがスーパーフライ。全く入れてないの曲、うん、あれは入れた、あの N コンの曲になってるギフト、あれだけは僕の Apple Music の中にあのスーパーフライ入れてて、なんだっけ、愛を込めて花束をでしたっけ、あれ全くタイトルだけ知ってて、カラオケのランキングとかでよく上位に上がってて、なんだそういう曲があるんだねぐらいの、ほぼサビのあの歌詞のあの曲のタイトルの部分だけのフレーズ以外ほぼ知らなかったんですけど、すごく素敵な曲だなっていうところと、あとは あとあれだ、あの福山さんの一個前になんか公式ホームページの公式ホームページでは次福山さんだっていうふうになってんのに、あれですよね、あの玉置浩二が田園歌いましたよね。で田園知ってたのよ。で、あの福山さんがそれ弾き語りで歌ったのを聞いたことがあるからなんですけど、それも聞いてて、あ、これは確かに好きかもしれないっていうふうに少し思ったりだとかして、でそれであの改めて聞いたりだとかもするので、紅白だけですね。紅白以外であの何か別のアーティストの曲聞いてもなんかあんまり入ってこないんですけど、紅白だけはなんかスペシャルでアレンジ入ったりとかするじゃないですか。そこきっかけでだんだん入ってくるようにはなるんですよね。うん、福山さんも今年は少しアレンジ聞いてましたよね。なんか紅白スペシャルアレンジっていう風に言ってましたけど、なんか通常版の家族になろうよのバージョンに、実は家族になろうよってウェディングバージョンがあって、そのウェディングバージョンに入ってるストリングスみたいなのがちょっと入ってる感じだから、そこはすごく僕の好きな感じになってたというか、僕はウェディングバージョンの方の家族になろうよの方が、カラオケでも家族になろうよって大体こう1曲目で歌うんですよね。声のなんていうかこう幅というかが一番最初に歌うのにちょうどいいんですよね。だから僕はあのどんなカラオケに行っても1曲目は家族になろうよなんですよね。あの職場のあのもう最近全くやってないですけども、僕も送別会とか忘年会だとか歓迎会だとか、まあ、あった時にはあの曲の歌えみたいになったら、絶対元気な曲より絶対家族になろうよ先に歌う感じになってて、あの絶対元気なナンバーじゃいけない、いや歌わないといけないってなったらサザンオールスターズのボーボナンバー5を歌いますけど、はい、あのいう感じで、まあでも家族になろうよはとてもそのウェディングバージョンの要素があの感じられたので、僕はすごくドキドキしながら聞いていました、はい、あと福山さんが会場で歌うっていうのはすごくレアなケースなので、あの93年にメロディーであの紅白に出て以来の会場なので、だから最後蛍の光歌ってる時に福山さんが歌あの出てて、で福山さんが蛍の光を歌ってるっていうあの状況にすごくグッときたりとか、あの一人で勝手にしてましたけれどもね、うん、そんな、年の瀬でございました。今年の紅白どう感じましたかね。まあ今年も頑張って受信料は払い続けていこうと思います。紅白のためだけに。はい、以上です。おいでけんでございました。ケツケ、お疲れ様でした。